臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の7回目、禁煙治療と題して、東北大学公衆衛生学准教授、田淵貴弘さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。
田淵先生、本日は呼吸器疾患診療の最新情報というテーマの一つとしまして、非常に重要な禁煙治療についていろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず喫煙は様々な病気のリスク、呼吸器疾患をはじめ、がんとかですね、心疾患とかいろんなリスクになっていると思いますが、最近は以前よりはだいぶ日本の喫煙率も下がってきているようにも思うんですが、そのあたりの現状から教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。喫煙率下がってるんですけれども、油断できないのはですね、社会としてはやはりタバコを吸ってるっていうふうに言いにくくなった社会になってきてる。それいいことだとは思うんですけども、そういう状況でですね、我々の研究結果でも、タバコ吸ってる人の5人に1人ぐらいは吸ってるって答えてないっていうような結果が出たんですよ。なので、世の中の今の喫煙率を見たときに、本当はそれより吸ってる人が多くいるんだなって思ってもらった方がいいです。
なるほど。
あとはですね、これ質問に答えていただきたいなと思うんですけど、今の日本全国の小学生、例えば小学4年生に、あなたの家にはタバコを吸ってる人がいますかって聞いたときに、何割の小学生、小学4年生が手を挙げるかと。何パーセントだと思いますか？
3割ぐらいですか？
惜しいんですけど、不正解です。答えはですね、
はい、
6割ぐらいなんです。
そうなんですか。
って思いますよね。今の小学生の家にお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんとかいたりすると思うんですけど、今の日本人の30-40代の男性の喫煙率が約4割ぐらいなんですよ。
なるほど。
なので、もう小学生のお父さん世代の人の喫煙率が最も高くてですね、そのお父さんだけで4割いるわけです。だとすると、もうお母さんも吸ってたりとか、おじいちゃんも吸ってたりとかいうこともあったりするんで、トータルすると6割ぐらいの人が、もう小学校4年生で家にタバコ吸ってる人がいて、タバコの煙が身近にあるよってことなんですよ。
なるほど。そうしますと、諸外国に比べ、欧米とかに比べて、日本の現状っていうのはまだまだ遅れてるんでしょうか。
はい、皮肉な話なんですけれども、タバコ対策何すればいいかっていうのは、要はもう世界の中で言うと、タバコ対策が日本ではまだまだ不十分にしかできてないがゆえにですね、何をやったらいいかは世界が教えてくれてるんですよ。
なるほど。
例えばタバコの値上げは世界でもっと進んでいて、タバコの値上げもっとするともっと喫煙率下がるよっていうことも、日本の値上げがまだ不十分なので分かっていてやればいいってことなんですよね。で、どんな順番でそのタバコ対策やればいいかっていう優先順位も分かってまして、それこそもう世界の研究で分かってるわけですよ。で、タバコの値上げが一番効くんですけど、その次には、すべての空間、職場とか家庭とか、すべての空間を禁煙化しましょうということになるわけです。それが、現状ですね、日本だとまだまだ不十分で、例えばオーストラリアとかだと屋内空間すべて禁煙になってますけれども、もうオーストラリアではですね、タバコ対策を進める過程で、一時期はですね、レストランは屋内全面禁煙だけど、 バーはまだ全面禁煙じゃないって時あったんですよ。うんうん、で、それが今なぜ、じゃあ、ちゃんとバーも含めて禁煙になってるかっていうと、うん、オーストラリアではその時に、レストランの従業員はタバコの煙から守られるけど、バーの従業員はタバコの煙から守られないっていうルールは、もう社会としてそれでいいのかと、それが公平なのか公正なのかっていう議論をしっかりして、その後、すべての空間が禁煙になってるんですね。
う
ん、
なるほど。まあそうしますと、その、まあ各自、個々人ですね。まあ禁煙しようという思い立つ方もいるかと思いますけども、まあなかなか難しい場合もあるかと思いますけども、そのあたりはうまくいくものなんでしょうか。
いや、禁煙は難しいっていうのはですね、まあ研究してるともうはっきりわかります。うん、癌になってもですね、タバコをやめれない人がたくさんいたりして、その、それこそ、癌になった人でも、うん、その禁煙すると、余命が伸びるっていうようなこともわかってますし、かなりの高齢者であっても、禁煙すると、すぐにいいこと起きたりするよっていうこともわかっているんですけど、まあ、特に禁煙のいい面っていうと、やっぱり、まあ、早ければ早いほどやめた方が効果があってですね、例えば35歳までに禁煙するとですね、トータルの平均余命っていうのは、そんなに変わらないと、リカバリーできるっていうふうに言われてるんですね。
そうなんですね。まあ、いろんな薬、治療薬みたいなのも出てるみたいですが、まあ、ニコチンパッチとか、バルニクリンですね。そのあたりの状況を教えていただけますか？
はい。これまで禁煙できた人っていうののほとんどは、自力で禁煙できている人なんですけれども、やはりその、自力でやるっていうのは、まあ、なかなか大変だったりすることもあるので、もし可能であれば、禁煙外来をぜひ受診していただいてですね、今はバレニクリンっていうような商品名でキャンピックスっていう薬が日本で使えない状況になってしまってるんですけど、それが使えないにしても、もちろん使えるようになったら使ってもらったらいいんですけど、使えない状況でもですね、ニコチンパッチとかで、そのニコチンの補充療法っていうのをしていただいて、自力でやめるよりは禁煙しやすいっていうことも分かってますので、そういう意味ではそういったことをぜひ禁煙外来行ける人は行ってもらって活用してもらったらなっていうふうに思います。う
ん、禁煙外来の、まあ、いわゆる成功率も、まあ、結構高いって考えてよろしいんでしょうか？
はい、それこそですね、禁煙っていうのの難しさは、はい、その環境によってやっぱり違ってくるんですね。うん、要は、タバコが吸いやすいところであればあるほど、うん、せっかくやめたのに、また吸っちゃうって、例えば友達が勧めてきちゃうとかですね、うん、そういう時にうまく断る術を知らないと、うん、またついつい吸ってしまって、また再開しちゃうっていう風になっちゃうんで、国によったりとか環境によって変わるんですけど、やはり、まあ、禁煙治療の効果は大きいっていうふうには、わかります。はい。
診断みたいな手段として、まあ、タバコ依存度テストとか、そういったものも使われることあるんでしょうか？
はい、禁煙外来に行くとですね、はい、必ずそのニコチン依存度を測るテストは受けないといけなくなってまして、それで、まあ、ニコチン依存症っていうことに対しての、まあ、禁煙治療が行われますから、ニコチン依存症についての質問票でニコチン依存症かどうかっていうのを判定されるってことにはなるんですけど、まあタバコをその1日例えば20本吸ってる人が最も多いんですけど、まあそういう人の場合はですね、まあほぼ間違いなくニコチン依存症っていう状況ですので、まああんまり自分がそのニコチン依存症かどうかっていうよりはタバコ吸ってる人はみんなニコチン依存症みたいなものだっていうふうに思ってもらったらいいんじゃないかなっていうふうには思います。
なるほど。その禁煙の、まあ効果を上げるために、なんかその精神的なアプローチみたいななども重要になるんでしょうか？
はい、ありがとうございます。やっぱりその依存の中でですね、はい、その体の依存と心の依存と全部あるんですよね。やはり今の日本社会っていうのは、まあ世界中どこでもそうなんですけど、タバコに対しての認識っていうのは、まあ生まれながらに歪められてしまうようなもんなんですよね。その我々生まれた時からもうタバコが売ってるのが合法で、そのタバコについての詳しいリスクの話とかがあんまりなかったりするのが当たり前でっていう社会で生きてくってると、本当はそれが合法なのはとても異常で、タバコの害なんてものすごく大きくて、その程度の問題をちゃんと理解できてないっていうだけなんですけど、やっぱりそのずっとそのままやっぱり理解が不十分なまま来てるんで、その タバコ問題に対して改めてちゃんと向き合ってもらって、うん、禁煙する必要があるんだっていうふうに知ってもらうのがとても重要だと思いますね。
そうですね。本人だけでなくて周りの人、いわゆる受動喫煙の問題も大きいと思うんですけども、そのあたりの現状とか対策とか、何かありましたら教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。それこそですね、受動喫煙っていうものが、本質的にどういうことかっていうことを理解してもらった方がいいと思うんですね。まず、先生にちょっとお伺いしますけども、誰かが他人を傷つける権利があるって思ったらどう思いますか？
そうですね。なかなか言いづらいところもありますけれどもね。
いや、そんなことないって思いますよね。誰にも他人を傷つける権利なんてないって思いますよね。
普通はそう思いますね。
ですよね。で、それが、受動喫煙で考えると、要は、タバコの煙を自分が吸ってなくて、
はい、
誰かのタバコの煙に傷つけられるわけですよ。それって、おかしいですよね。誰にも他人を傷つける権利はないはずなのに、実質上、タバコ吸ってる人が一番のタバコの被害者ではあるんですけど、加害者にもなり得るわけですよ。で、その加害者になるってことは、本当はありえない話なわけですよ。
そうですね。
なので本質的には受動喫煙っていうのは本当の意味であってはならないことだっていう認識がまだまだ社会として足りなさすぎてですね、今言ったように冒頭でもお話しさせてもらったようにですね、その小学校の子どもたちのほとんどは受動喫煙にさらされているんですよ、実は。はい、
大きな問題ですね。
はい、そうなんです。
先生、本日はどうも貴重な話ありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ、呼吸器疾患診療の最新情報の7回目、禁煙治療と題して、東北大学公衆衛生学准教授、田淵貴弘さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。